空き家対策ネット富山の空き家の話、今日は1年の振り返りを皆さんに語っていただいております。さて今度は西田さん、はい、オフィス関西の西田さんはこの1年いかがでございましたか。
そうですね、まあ、実は私喋ろうと思ったネタが前田さんと被っちゃったんですけど、
いやいや、
まあ、前田さんいつも今も話ありましたけど、要は若い夫婦が、ね、共同で借金して、
う
ん、家建てるけど 2,3 年で
家が建てる
あったんですけど、私今年やった中で、まあ、ちょっと自分の身にもつまされるなと思ったので、やっぱり熟年離婚で家を売るというのが、ちょっと経験させていただいて、なんかお話来た時もすでにもう調停がなんかでもうどうするんじゃなくてもう決まってたんですけども、じゃああと家が空くんで始末処分してほしいということで、
家や土地の権利はどうなってるんですか。
それはご主人
単体
ではなんですけど、うん、ご主人結構お仕事が関係でそのあちこち単身赴任が多いご家庭だったということで、まあ、そういうご事情もあったのかもしれないんですけど、ご本人今はちょっと神戸にいらっしゃってもう帰ってくる予定がないので、もう処分してくれと
奥さんをそこに残したまんま
なんですけど、その何でしょう、離婚 のいわゆる調停内容でそこから奥さんはもう出てくという話になってたらしくて、じゃあ会えてしまうのでもういらないと、はい、いうお話だったもんですから、そうなのかと思いながら、ちょっとなかなか、で多分ご主人60半ばぐらいだったと思うんですけども、なんか思い切ったというか、何でしょう、まあ、いろいろあるんだなと思ってしまって、はい、なもんですから、なんですかね、そのコロナ景気でなんか離婚がどう増えるか増えないとかね、一時言ってましたけども、まあ、この案件に関してはもうその以前からの話なんで、別にコロナきっかけではないんですけれども、なかなかね、なんか、ね、世間でいうところで、ほら子供が結婚したりとか手がかからなくなったら、それで夫婦関係もみたいなタイミングになるとかならないとか言
うと、どっちかというと奥さんの方が出ていかないケースが多いとは聞いてますけどもね、
なんでちょっと自分も子供成人にしたのでぼちぼち危ないなとは思ったりもしてですね、ちょっと我が身に引き振り返って、うんとちょっとやばいかなとか思いながら、ちょっと
美味しいものでも食べに連れてかれた方が、
そうなんですね、
少し機嫌取っておかれた方が、はい、
そうなんです。
いやだけどそういう場合ってかなり築年数も経ってるんで、はい、
そうですね、
そんなに思ったような値段でも売れないんじゃないですか。
そうですね、なのでそこのこの物件の場合はたまたま、まあ、これ実は射水市だったんですけども、うん、いいところにあったので、要は土地としてもそこそこ便利のいいところなので、業者さんに買っていただいて壊した上で宅地造成され、建て売り売られ作られるということで そこにお願いしたんですけれども、
じゃあまだプラスは出た。
そうですね、はい、よかったんですけど、まあ、ただこれがねやっぱりそのやっぱり立地条件にもよりますので、はい、必ずしも思った値段で、皆さん全部が全部そのいくらでもいちゃうという方でもないので、当然、はい、やっぱりある程度もともとのかかった値段はある程度取り返したいというのはやっぱり人情なので、はい、まあ、世の中ちょっと、そういう、ね、今の状況ではそういう形にはなかなかなりづらいですよとは言いながら、なんとか、ね、ご希望にできるだけそういう形でなんとかしたいなとは思ってるんですけど、
いやなんかでもこうやって考えると本当に家建てるときはまず前田さんの話のように本当に必要かどうかを考えなきゃいけないということと、はい、それから熟年離婚があることも想定して、はい、その頃にはちゃんと負債がないようにしておかなきゃいけないっていうことと、
別の案件でちょっとご相談があって、その娘さん夫婦が家建てるんでちょっと援助したいからということでお話に行ったんですけど、娘さん夫婦いる前でやっぱり今の話しましたよ、借金旦那さんの年収だけで大丈夫とか言って、ああ共同で買いやったらまたあれだし、はい、まあ、お父さんのいる前で離婚したら大変だよとか言って一応言いましたけど、
いやでもまあ可能性をね全部言っておかないと、これから先後になってあの時何も言ってくれんだとかって言われるよりは、あの時言われた通りにしとけばよかったっていうぐらいの方にしとかないとね、
一応そうなんで、まあ、なかなかね、その実感ないと思いますけど、一応我々経験している中でこういうことも想定されますんで、うん、その辺大丈夫ですよねと一応念押しだけはしとかならんかなと思ってました。
どうぞ皆さんもしっかりと心の下に込んでおいてください。さあ、それじゃあ川島さんの方はいかがでした、はい、だったでしょうか。
そうですね、まあ、今年1年、まあ、いろいろあってなかなかお客さんの相談に乗る機会っていうのが多くできなかったんですけども、まあ、印象的だったのはやっぱりあれですね、まあ、市街化調整区域の既存宅地の上に立ってる空き家をどうするかっていう話で、まあ、分譲地にするっていう話で、まあ、お客さんの問題を解決したっていうのが印象に残ってるって話なんですけども、でもで なんて言いますか、その周りに私の知り合いの方が住んでるんです、
うん、
でやっぱり将来空き地になるですとか、もう実際相続の話出てたりするっていう話も今来てて、いやでも同じ手法で分譲地を作るっていうのってまた違うな、というか今この世の中としてはそのなんていうんですか、その市街化調整区域にたくさん家を作るっていうのは違うと僕思ってますし、その高岡市ですとか自治体さんとしてはやっぱり町の中に住んでほしいっていう話だと思うので、どうすれば空き家を使えるようになるのかなっていうか、手法的なところをもっとなんというかなんていうんですか、その、まあ、宅建業者ですとか その、まあ、そういう空き家に興味がある人ですとかと話す機会設ける、なんかハッカソンってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ハッカソンじゃなくてアイディアソン、なんか昨日の晩ちょっと調べてたんですけど、アイディアソンって言ってこう新しいプロジェクトをみんなでこう意見出し合ってちょっと発表するっていうような、なんかイベントみたいのしたら、なんか面白い手法が見つかるんじゃないのかなとか思ったりして、来年やりたいなって漠然と思ったっていうのが、まあちょっと今年のもう本当昨日の晩思いついたっていう感じの話なんですけど、いやいや、
すごい大事なことです
よ本当。でも、うん、それができればそんな分譲地でどうのこうのとかで、うん、なんかわけのわからないことになるっていうよりかは、もうちゃんと使える人がなんかね、みんな、まあ、宅建業者みんなができれば、うん、また、まあ、高岡市もそうですし清水市もそうですし、もう富山県も、うん、というか日本全国そういう感じでできればね、なんかいい考えがなんか出たら世の中のためになるんじゃないかなってちょっと思ったっていう。
いや本当、街中のね空いた空間とかね、空き家をリノベーションしたりして住んでもらえれば一番いいんでしょうけど、結構その街の中心部の自治会の皆さんも、いやもう なんとかなんもんかねって言ってるくせに、新しい人が入ってきたら、なんやっぱないよその人とはうまいこと付き合えんわとかって言ったりするもんだから、また難しくなる、
うん、なんかね、
う
ん、
解決策がないわけじゃなくて、船橋村がいい例なんですよね。船橋村人口3000人なんですよ。今若干新住民の方が上回ってるのかな。
なんかテレビで見ました
。10年ほど前でイーブンになったんですよ。1500、1500、でそれが若干今新住民の方が上回ってきてるんですが、これを打開するために村がやってることは、しょっちゅう村主催のイベントをやって強制的に新旧の住民を合わせてる。
なじませてるんですね。
そうなんです。そうすると、新の住民は聞きたいことがあったんだっていうふうに初めて話ができるし、旧の住民は、あ、これは教えとかな、戻ったことが初めて言えたいうことが出てくるという。
なんか船橋村の方とか混ぜてね、なんかそういうアイディアソンっていうのをやってみたいって思ったっていうのが来年。
船橋村ってのは富山県で唯一人口が増えてるところですからね。
そうですよね。
そうそうですね。そんな感じです。
いや、あそこの実は、まあ、今度は辞められますけど、金森村長仲いいもんですから、いろいろ話は聞いてて、時折に一緒にご飯食べたりとかして教えていただいたりもしてたんですけれども、このやり方が唯一新旧住民をうまく組み合わせていく。ちょっとね、強制的なんだけれども、楽しくできる強制なんで、割と馴染んでいくんですよ。新旧の住民が一緒に出てってイベントを考えるところからスタートさせるようにしてるので、 やりたいことができると。でやってみたら達成感があって、いやー、あの若い人らなやら つけんどんや思っとったけど結構面白いのとかって言ってくれるようになったら締めたこと
だ。やっぱきっかけ作るが大事やいう話
です、ね、そういうことなんですよ。
本当です、ね、
結局やっぱそれをね年に数回大きなイベントを、まあ、ちょっと今年はやりにくかったと思いますけども、うん、やってこられたからうまく馴染んできてた。
あ、なるほどな、うん、なんか市街化調整区域の農地じゃなくて、まあ、なんか集落についてちょっと考えたなって思った1年でしたね。
ぜひ、はい、参考に
そうですね船橋村の例を参考に、
さあそれで、年明け早々に、セミナーがあります。
あ、はい、はい、あります、
はい、いつでしょうか。
はい、そうなんですよね。もう来年、もう来年入っちゃうんですよね。
そうです、もう今週末が来年です。
本当ね、そうなんですよね。はい、なので再来週になるんですか、再来週3週間後ですか、はい、あれですけど、はい、1月の17日に、次回空き家対策ネット富山のセミナーを行います。
はい、
はい、1月17日日曜日、1時半から5時を予定しておりまして、はい、場所の方が今回水市のラポールで、行います。
はい、
はい、まあ、参加費用500円、何と言いますか、人家族と言いますか、人グループと言いますか、はいはい、参加される方 お一人500円という形になっております。
はい、
はい、内容は、実家を空き家にしない、はい、家族信託空き家予防対策、空き家になってしまったらというところ、セミナーを行いますというところでして、
はい、
今回ですね、第1部に土地家屋調査士さんをお招きしまして、空き家空き土地の問題点というのを、語っていただこうかなと思っておりまして、
はい
はい、特別ゲストとして、行政書士、松陰事務所代表の、土地家屋調査士、行政書士であります松本影文さんを、お呼びして面白いお話聞けるんじゃないかなと思っております。
これもちろん射水市で開かれますけど、
はい、
別に射水市民しか参加できないってことはない。
そういうわけじゃないです、うん、全国世界世界
中大きく出たね
どうかこの番組を聞いておられる方はもうぜひっていう感じで、はい、
はい、どなたでも参加できます。
どなたでも参加できますと、空き家に興味ある方ならっていう感じですかね。はい、
だってこのすぐ近くの太鼓山団地だってかなり空き家ありますよね。
いやもうね、老朽化っていうか、
うん、
あのこの影、松本さんっていうのはね、私のお客様の息子さんなんで、こんな小さいの知ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、南大会をお勤めされてます。
あ、もう地元ですね、はい、完全に
そうなんですよ、うん、
はい、そんな感じで、
まあ、なんだかんだ言ったってね、地元の方が一番参加多い可能性がありますから、
はい、
やっぱ地元のことをよく知ってる方がお話しされると、ね、はい、より分かりやすいですよね。
親近感湧くと思います。はい、
連絡先は前田さんのところ。
はい、前田さんのところで、
はい、
076625-5500 になります。
076625-5500 076625-5500 前田プランニングオフィスまで電話で1本ご連絡をいただいて、1月17日行きますよと言っていただく。でこの時個別相談みたいなことはできるんですか。
はい、というよりもですね、もう個別相談も大事なんですけども、
はい、
まあ、事例について、はい、松本、さんにお話しいただいた後ですね、
はい、
ワークショップやります。
お、
はい、住まいのエンディングノートを書いてみようということで、
はい、
まあ、ご自身の、ものをちょっとまとめていただくっていうような時間を多く今回取らせていただいておりますので。
あれ、固定資産税の、
そうです、
はい、
あの毎年4月の頭に来る固定資産税の納入通知書ですね、はい、今年いくら、ね、市町村ください言うて、はい、送ってこられるやつをの自分のやつを持ってきていただくと、
はい、
自分の数字であのエンディングのことが作れますので。
多分ね、あれの見方もわからない。
そうですね、はい、まあ、それはいつもお話しとるんですけど、はい、それいつもあの私の個人的なやつは写して出しとるんで個人情報なもんですから
でもあのそういったものが生々しくていいかもしれません、はい、ぜひあのその固定資産税の、納税通知書、
はい、
ね、これを、はい、必ず持ってきていただくと、はい、とても分かりやすくなると思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、
ではお三方また来年もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。